廿日市医療情報、佐伯地区医師会の先生にお話を伺います。
2週にわたって小山整形外科医院の小山幹夫先生に救急車の適正利用についてお話を伺ってまいります。先生どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは先生、まずは救急車の適正利用というのはどのようなことを指すのか教えてください。
は
い、
救急車の適正利用というのは救急車を呼ぶべき人が呼んでもらうということが肝心であるということの内容になります。昨今救急車119番をされる方が非常に増えておりまして、年々救急車の出動件数が増加しております。コロナの直後は減ったものの、その後も急に増加しております。そこで問題点として、消防庁の資料によりますと、悪質な頻回利用やタクシー代わりに使う人や、症状は軽いものの交通手段がないとか、どの病院に行けばいいとかというのが不明な要請に関して、これが不適切な救急車の利用ということになります。
ちなみに救急車の出動件数というのは具体的な数字というのは分かっていますでしょうか。
令和4年の資料によりますと、救急車の出動件数は約723万件ということになっています。令和6年度はまだ資料はありませんが、廿日市だけでも昨年より多いペースで出動件数が増えているという話です。またこの出動件数に関しては、携帯電話の普及に伴って安易に119番をかける人が増えたということです。また病気とは関係のない用事で救急車を呼ばれたり、消防署に電話をかけたりする方がおられるようです。
どのような時に救急車を呼ぶべきでしょうか。
はい、消防庁の救急受診ガイド2014年、これはインターネットで見ることができますが、症状にかかわらず初めに必ず確認する症状として、呼吸をしていないこと、脈がないこと、冷たくなっていること、普通に喋れないというような項目が書かれています。こういう状況があれば救急車を呼んでいただかないといけないということになります。ですが実際の現場ではまず注意してもらう点は、立てないこと、歩けないことが基本だと思います。脳梗塞や心臓の疾患であれば、まず座ることも歩くこともできなくなります。逆に座ったり歩いたりできる方は、夜間でなければできるだけご自身の足でタクシーを呼ぶなりして病院に受診してもらう、そういう必要があります。昨今多い事例としては、これは昨年症例研究会であった話ですが、高齢者の方で救急車を呼ばれる方が非常に多いようです。さらにこの中には、大きい病気でないにもかかわらず、どちらかというと医療というよりも介護が必要な方が多く電話をされて救急車を呼んでおられるようです。そういう症例に限って搬送する病院が見つからないという事例が発生しております。ご高齢の方は、もし体に不安なことや歩きにくくなってきたという方は、できるだけ介護保険を申請されて定期的な訪問看護を受けたり、医療サービスを受けることをお勧めします。なぜかというと、何か緊急な場面が起きた際には、訪問看護の方が夜間でも駆けつけていただいて、適切な処置をしていただけることがあるからです。そうすることで、救急車を呼ばなくても自宅などで次の日まで待って家で待機したり、あるいは病院に行かなくても自宅で治療や療養を完結することができる可能性があるからです。
今週は小山整形外科医院の小山幹夫先生に、救急車の適正利用について前編としてお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。